島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
実は FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお届けいたします。今回喜多方ラーメンワンワンの神田雅人さんにお話をお伺いします。神田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずワンワンさんなんですけれども、すごく分かりやすい場所にありますよね。
まあね、あの、はい、喜多方入り口みたいな、はい、
そうなんです、はいはい、若松と喜多方をつなぐ会津縦貫北道路っていうね、はいはいはい、一本の道路があるんですが、はい、その出口付近、はい、本当に出口付近、はい、一番に目につく場所にあるということで、はいはい、喜多方の方知ってる方もほとんどじゃないでしょうか、はいはい、そんなワンワンの神田さんなんですが、はい、ラーメンを作ってらっしゃるのもちろんなんですけれども、はい、東日本大震災以降非常に精力的に活動されている方でもあるんです。今日はこのことについて、はい、神田さんにお話伺っていきたいと思います、はい、まず神田さんの活動としてはどんなものが主な活動になってきてるんでしょうか。は
い、震災以降関東圏を中心にあの地域の物産を持ってって、そこで、まあ、微力ですけど福島のあの観光のパンフレット配り方っていうか、それを今やってまして。
なるほど、ね、それは東日本大震災以前はどうだったんですか。
以前はあの杉並区あたりの商店街さんとお付き合いがあって、あの2ヶ月か3ヶ月で一遍くらいはちょこっとあのイベントの時来ないかっていうようなあれで行ってたんですけど、まあ、それがつながりで2011年の時第1週目くらいにイベント最初から組んでたんで、よかったら来ないかっていう話で行ったのがそもそも掘ったんで、それ行ったらよかったら毎週来っかいなっていう話から、それからがずっと毎週のように出かけるようになったのが最初ですね、
はい、もう本当にあの2011年から数えても6年が経過したんですけれども、同じ頻度で関東に出向く人ってあんまりいらっしゃらないと思うんですね。最初のうちは皆さんもちろんあの精力的にやってらっしゃったと思うんですけど、神田さんは今でも毎週のように出向いてらっしゃる、ここがすごいなと思ったんですが。
いや、現実としてうちもラーメン屋やってて分かるんですけど、はっきり言って観光バスっていうか団体さんがほとんど少なくなったし、おいでになる方も県内なりそれから近県が多いし、関東圏のお客さんが本当に少ないっていう、街の中見ててもそういう車が少ないし、だからまあ少しでもね、まして会津若松裏磐梯あたりなんかも見てみると、本当にトップシーズンには渋滞する車があるのに、今ほとんど渋滞もないっていうな、なんで少しでも今自分がやれることは何かなって言ったら、まあ少しでも PR でもやれかな、だからそんなことで今出てるのが私の仕事みたいなもんで、はい、
素晴らしい活動だと思います、はいはいはい、当時、はい、その杉並のイベントから始まったということですけど、当時の状況っていうのはどんなものでしたか。
は
い、
あの時はね、燃料もなくて、うん、一般道を走って行ったんですけど、行ったらね、向こうのお客さんが本当に温かく迎えてくれて、よく来たねっていうな、でいろいろ本当にいつも そんなに売り上げ上がらないのがいっぱい買っていただいて、逆にお客さんがね物資足りないんだろうっていうようなことで持ってきたい人がいて、それで急遽私の方でも段ボールに支援物資集めますなっていう書いたら、まあ半端でないほど物が集まって、その物資をみんな来た方に毎週のように持ち帰ってうちの店に置いて避難の人たちにみんなお分けしたっていうような、そういう状況だったね、
はい、この喜多方市にもたくさんの方が避難で、いらっしゃってまして、そんな方々がじゃあここに物資を取りに来てくれる場所であったということで、そういう避難されてきた方々とこう会話する機会もあったと思うんですけど、どんな声がありましたか？
年取った人がねおいでになって、最初はね遠慮してタオルネビガーナっていう話からね、ああよかったら持ってかせっていう話をしたら、そのじいちゃんの方が俺の下着ネビガーみたいな話でね、みんな自由に持ってかせって言ったから、そしたらああありがとうございますって、俺さ頭下げたから悪気に俺に頭下げてにくって東京の方向いて頭下げたらっていう話をしたら、いや本当ありがてえなーなっていう話で、
はい、なるほど、つながりもこの6年間で本当に濃くなったんじゃないかなと思いますが、同じこう被災地同士の方とのコミュニティなんかも増えましたか？
そうですね、だから県内 の浜通り地区っていうかもうそうだし、中通りもそうだし、業者さんとのお付き合い、生産者との付き合い、宮城岩手青森までね、いろんな人とのお付き合いが、それで独自でイベント開く時もあるんで、そこには必ず声かけてぜひ混ぜてくださいねっていうのが、みんな多くて、はい、やってます、はい、
そういった仲間同士でも励まし合いながらというか、はいはいはい、協力し合いながら、はいはいはい、一生懸命やってらっしゃるということで、まあ、この喜多方市っていう場所は原発とか津波の被害はほとんどなかった場所ということで、どちらかというとこう受け入れる側というか支援する側の立場をやってらっしゃったのが神田さんなのかなっていう気がするんですが、
いろんな人が自分なり の, 今できることなんだろうって言って被災地に行ってね、ラーメン屋さんラーメン作ってるとかやってたと思うんですけど、最初はね募金集めなんかやったんだけど、もう今は募金よりもなんつったって福島のものを食べてもらうっていうか、そしてあとは福島に遊びに来てもらってのが今一番必要かなと思ってね、はい、
なるほど、まあ、この6年間で変わってきた、はい、
変わってきましたよ
ね、
中には福島に行ってきたぞ、いやいや喜多方ラーメン食うかと思ったら喜多方ってどこだかよく分かんなくてなかなか行かなかったみたいな、やっぱりこういう地道なねパンフレット配りっていうかまあ必要なのかな、
神田さんの一つ一つの積み重ねで心動いた方とか実際行動された方っていうの多くいらっしゃると思うんですね。その6年間続けてきた心の支えになってるものって何があるんでしょうか？
私ね、震災当時からその東京に行って物販やったっていうあれ知って、そしたらねやっぱ東京の人たちの温かさっていうか、いろんな人たちとのその触れ合いっていうか、それがよくってっていうか、また待っててくれるっていうか、あんたの持ってきた洋梨本当に美味しいからまた買いに来たとかね、私フェイスブックに上げてるんで、そしたらそれを見た東京の世田谷の人がわざわざ買いに来てくれて、美味しかったから、だからそういう人たちが待ってる人がいるっていうか、その待ってる人に美味しいものを届けたいとか、なんつったって自分の住んでる福島に来てもらいたいっていうか、まあ一つの生きがいかなと思ってますよ、はい、
なるほど、はい、もうそれが原動力になって、はい、今も続いてるっていう部分でありますよね、はいはい、でおしまいになりますが、はい、神田さんご自身のこれからの目標や夢を教えていただきたいんですが、
は
い
はい、目標っていうかあんまりそんなに考えてないんですけど、ただやっぱり昔みたいにね、それこそトップシーズンになると裏磐梯のいや車渋滞してひどかったなとか、そういう話が聞けるような観光を戻ってもらって、団体さんがいっぱい来るようなお手伝いっていうかね、自分たちの住んでるところが良くなればいいかなと思って、うん、まだまだこれから私が動ける限りはやっていきたいと思っております、はい
はいはい、ありがとうございます、はい、 本日お話をお伺いしましたのは、はい、喜多方ラーメンワンワンの神田正人さんでした。神田さん、これからもお体に気をつけて頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、はい、
100、200、急速
何それ？
新しいプリウス PHV の充電方法だよ。
ふーん、
どこでも充電できるってすごいよね。
ふーん、
太陽光でも充電できるんだよ。
すごい。
特別なプリウス PHV 誕生、福島トヨタから。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。